イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなおはよう、
アツエリ
振動中。
さて、始まりました、アツとエリカとみんなのラジオ、さあ、今回は、
おわせ市にお邪魔しております。
さあ今回はどんな美味しいものや体験が待ってるのか、案内していただける方をご紹介したいと思います。
尾鷲観光物産協会の岡と言います。よろしくお願いします。
今日私たちは、とある工場のようなところに連れてきていただいたのは、これ何ですか？うなぎおこわ鯛めしって書いてある看板がありますが、
こちらは周陽さんというところなんですけども、ここでうなぎおこわを作っているところを見ていただくという。
うなぎおこわ、あんまり聞かない、耳なじみのない言葉なんですけど、
ですね、これはヤーヤー瓶の中にある商品なんですけども、そちらの、年4回にあるその一つの、オプションであります、
要は、ふるさとから美味しいものを、全国の、ご家庭に届けたいという、尾鷲の、ふるさとヤーヤー瓶っていうのがありまして、年4回季節の、旬のものがこう配達されるわけですよ、お申し込みいただいた方は。でその中の一つの商品としてこのうなぎおこわが入っていることは有名で、しかも人気なんや。
はい、そうなんです、
初めて聞いたね。じゃ今日はそちらを拝見できると。
そうなんです。
わかりました。じゃあ行きましょう、
行き
ます。それでは変身しました。
してました。
一応ですね、清潔を保つためにですね、長靴に白衣にもう完璧にマスクなどもしまして、
帽子もかぶってる。
では早速工場の中へお邪魔しましょう。
失礼します。
失礼します。こんにちは。簡単に言うと広い調理台、調理場という感じになっていて、今 1,2,3 5人の方がね、女性が皆さん作業されてますが、どうもこんにちは。
川上です。
川上さん、お願いします。
お願いします。今日はよろしくお願いします。
今皆さんはどんな作業を行ってるんですか？
今流れ作業になるようになるんです。
これ太陽コアの方ですか？じゃあまず太陽コアから。
鯛を
焼いたやつですか？
いや、炊いたやつ。
炊いたやつ、ね、
一緒にご飯と炊き込んでるんです。
炊き込んだやつ。
骨を全部取って手作業で、そして手で全部こうほぐすんです。手作業で、そしてそれを上に乗せて押し寿司風に押して、そしてカットしてグラムを測り、ラップで全て手作業で。
出来上がったものは一包みにするんですが、だいたい大きさ的には5センチ角の正方形かな、ですね。で重さ的に
80グラムです。
なるほど。おにぎり1個分ぐらいかなって感じですね。
こう感覚で全部同じサイズにしていくわけですね。
商品を作るにあたって 50g、70g、80g の3種類がございまして、今日は 80g で、
日によって今日は50に目分量を変えるということですよね。
それはやっぱりこう商品によるんですか？
そうです、そうです。ギフト商品は 50g なんです。そしていろんな百貨店さんに催事で行かさせていただいて、三重物産店とかそういう時には80グラムのラップのままのものをさせていただいてます。
これちなみにお一つおいくらぐらいで販売されてるんですか？一般には
620円の消費税かな。
お、高級食材ですからね、なんといっても。この太陽コアをこの会社さんがこう手掛けたきっかけっていうのはどんなことだったんですか、歴史的には。
ここはうなぎおこわがメインでやっていましたので、その後に他にも作れないか、尾鷲の地域で尾鷲が発信できるものはないかということで、尾鷲の舞浜で養殖させていただいている鯛を仕入れて、これは2番頭で2番目に人気のある商品なんです。
尾鷲の養殖の鯛というとどんな特徴があるんですか？
舞浜で取れるということで、沖合養殖ということをさせていただいて、自然に近い養殖の仕方ということでさせていただいている鯛を仕入れてます。ただ餌だけは養殖のやってくれるので、太って太って美味しくなってるんです、普通の自然の鯛よりは。
育つ環境は天然と一緒、ただし栄養は豊富にとってる。
なんで油の乗った太った鯛ばっかりがうちに来るんです。
いいね。それがおこわになって、 いや、こうしてたっぷりと身をいただける贅沢ですね。今なんかあの一番多分ベテランさんっぽい方が、
うん、そうです、そうです、わかりますか、
ね、もうオーラが違いますから、
そうで
しょ、なんか食べる言うて今出していただいたんですけど、作業途中のも、
ね、ね、そうそうそう、
今にまさにラップにくるむ手前の、
うん、
ラップに行かずにうちらに
うちらの口に
いいんですか、こんな高級なの
冷凍する前のものですよ、
冷凍前のものでございます。あ、そっか、ラップにくるんでから冷凍するんですよね、
急速冷凍してからの出荷になりますの です、ね、はい、
ちょっと皆さんには体験いただけないと思いますけども、
いただきます、
ちょっと失礼して、うわー、あったか
いよ、まだまだね、
いただきます、
いただきます、
おいしい、めちゃめちゃ美味しい、
めっちゃ美味しいね、噛めば噛むほどいっぱい味が出てくる、
うん、なんか甘いわ、コクはあるわ、
深みもあるし、
全部美味しい、なんかどの旨味も全部、
優しい味を考えるために、タイの全面の味を引き出すために、うち独自のつゆを作って、で、はい、化学調味料一切入れずに、このタイの味だけで出してます。
いや、そうです、ね、だからあの本当に余計な味がしないで、うん、タイの純粋なお味で、うん、お米の本当にもち米のいい香ばしさとか、
う
ん、そういうのも表現されていて、うん、それをだからうまく引き出すための味付けになってんのよね、
そういうことだよね、
うん、お、これだ、製品化された贈答用の今箱に入った状態の太陽コアですね、一、はい、ね、はい、個一個包んで、うん、太陽コアと一つ一つ製品化して、お土産にぴったりですね、
そうです、う
ん、これはどういう時に皆さん使われることが多いんですか。
やっぱりギフト商品として、お中元お歳暮、うん、出産お祝いにはタイなんでめでたいということで、出産お祝いとかにも
いいですよね、しかもこれはこのまま冷凍した状態が製品の状態
です
もんね、
はい、
ということはお家でチン、
そうです、チンしていただくっていう形になります、う
ん、だからまあね、タイをドーンと一匹いただくのもありがたいけど、うんうんうん、これだとすぐにいただけますし、ね、お子さんも食べられますもんね、
そして骨を取ってありますので、ちょっとお湯で炊いていただくと離乳食みたいな感じのものにもなるんです。なんで出産祝いお祝いとかにも、うん、
カルシウムしっかりとってほしいし、でもかといってこうやって身ほぐすのめちゃめちゃお母さん大変ですもんね、
大変なんですよ、ピンセットみたいなものでいちいち全部細かい骨も全部取るんです、手作業で、
そうなんですか、そこまでのことを皆さんやってらっしゃる、
はい、
では早速うなぎの方も見ていきましょうか、はい、すいません、あのタイチームの皆さんありがとうございました、本当にごちそうさまでございます。
うなぎおこわを作っているところになります、
はい、あ、こちらの方は
工場長の奥村さんになります、
はい、あ、どうもこんにちは、アツとエリカとみんなのラジオでございます、
アツ、アツです、
アツ、え、何、アツシさん、アツシさん、アツシとアツコですよ、
アツアツコンビで、よろしくお願いします。さあ、今はですね、お、さっきのタイと同じような感じ で、
ね、流れは一緒です ね、ただタイはお米ともち米を、うん、ブレンドしてさせていただいていますけれど、うん、うなぎの方はもち米 100% でやらさせていただいている商品になります。
タイの方は炊飯器で炊くけど、これは蒸し器で蒸すんですね。
蒸しの方なんですね、
うなぎおこわはあの皮を全部手作業で削いでます。
うわ、本当だ、裏側が、
皮がない、
これが大変なんです、手作業で全部1枚ずつ、
だって下手したら身取れますよね。
そうです、そうです、そうです、
ね、すごい慎重にしなきゃいけないですよね、うん、
めちゃくちゃ大変よこれ、うん、これこそ職人の技だよ ね、
そして頭を落として尻尾を落として押し寿司風に、でタイと一緒で一人一人手作業でラップに包んで、包んだものを急速冷凍で、
なるほど、ね、で流通されるということなんですが、
ね、商品化させてい
ただいて、はい、このうなぎおこわを始めたのはいつぐらいになるんですか。
20年ぐらい前ですね。
このうなぎおこわの魅力って何ですか。
うなぎの食べれない方でもこのうなぎおこわだけは食べれるという人が多いですね、
お嬢ちゃんも毎日召し上がって。
いえいえ、あんまり
さっきの方も高級なものなのでということでしたけど、
ぜひあの食べていただければ
いいですか。
出来たてを、
はい、やった、
ま、本当に
完全に狙いに来てるよね、私たちね。
いただきます。うん、うなぎの臭みというか
一切ないですね。だからうなぎが嫌いな人も食べられるっていうのはそこですね。
めちゃめちゃ本当に美味しいですね、うん、うなぎのふっくら感も、うん、おこわのふっくら感も、うん、ちょうどこの弾むような弾力もうなぎとおこわのその感覚が一緒なのよね、うんうん、だから一口でふわっと口の中に入っていって、ね、このタレが
また美味しい。
うなぎって美味しいのは知ってるけどさ、うんうん、いい脂だけが残る、うん、こんなに美味しいものだったんだね。
美味しい。
参りました。
ほんと参りました。あれ
なんか川上さんも食べてるよ。
あれ、あらあら
あれ、さっき工場長すら食べられなかったのに
すいません
何か知らないけどパクさん便乗しすぎじゃあやっぱり食べたからにはね食べるコメントも言っていただかないとね、はい、
久々に食べました。
泣いてますよ泣いてます。
私うなぎ食べれなかったんですよ。
で
ここに入ってから食べれるようになったんです。これ大好きになったんです。生臭いのがダメだったんです本当に。
でも生臭いのかけらも、あ、もうあの食べてくださいよ、うん、めっちゃ嬉しそう。周陽さんの太陽こわ、うん、そしてうなぎおこわはどうやって求めることができますか。
ネットにも今発信させていただいて、そしてお電話でも受けさせていただいています。
あとはやはり全国のね、
う
ん、いろんな物産展などでも人気の商品と ね、
はい、
だから玉の贅沢もしくは贈答用に、
うん、そうですね、
特にあの出産祝いに何回も言いますけれども、
う
ん、あの離乳食としてもね、
そう
ね、好評ということですから
ね。体にも良さそうだしね、お魚だから ね、
うん、余計なもの一切入っていない、うん、美味しいおこわ、贅沢なおこわをいただきました。本当ありがとうございました。ありがとうございました。工場長ありがとうございました。
ありがとうございました。どうも。
イオンモール名和のいろんな専門店をご紹介する専門店紹介コーナー、トップバッターはいつものあの人ではなくこの方です。
はい、副支配人の金久保です。
よろしくお願いしま す。もう副支配人さん、うん、自ら出てきていただいて、
ね、
もうあれですか、いつものあの人は失脚ですか。
あ、どっか行っちゃったんだね今日。
どっか行っちゃったんで。
そうなんだ。では、はい、金久保さんよろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
それでは今週末公開の映画教えてください。
はい、今週末公開の作品が、たっぷりございまして、
はい、
3月24日まず、金曜日公開分が、昼中の流星とパッセンジャー、
うん、
で25日土曜日から、うん、ピート JK、
うん、
とキングコングドクロ島の巨神、
うん、
でもう一つ超スーパーヒーロー対戦と5つ、今回数が多いので、
はい、
今週は3作品だけご案内をさせていただきます。
はい、
まず、3月24日金曜日公開、うん、パッセンジャー。
パッセンジャー、
これは洋画ですね、うん、
これ洋画です。
はい、どんなお話でしょう。はい、
新たな惑星まで120年かかる宇宙旅行の途中、
うん、
冬眠装置で向かうはずやったのが90年も早く男女一人ずつが目覚めてしまう状況になってしまいます、
うん、
で、まあ、男女が集えば恋愛に発展するっていう定石ですよね、
はい、
よくあるお話で、そんなラブロマンスの中に、
うん、
宇宙船の故障などトラブルが多発する。
あら、
そして2人はどうなってしまうのでしょうかっていう、ラブロマンス SF となっております。
なるほどね。で、目覚めた2人が美男美女でよかったっていう気はしますけど。
なるほどね。あつさんすごいところ聞きました ね。間違いない、やっぱりそこは基準よ ね、
やっぱり ね、
うん、もうそんな残念な感じのね、
残念
お互いにだったらちょっと恋に発展するのに相当時間かかるよね。まずね、
う
ん、
そうね、
中身知っていかなあかんからね。
そうですよね、
うん、これアカデミー賞ノミネートされたんですよね、作曲賞と美術賞で。
そうですね、はいはい、
ジェニファー・ローレンス、クリス・プラットのパッセンジャー、今日より公開となります。
続きまして、はい、ピート JK 3月25日公開分ですね、
はい、
主演亀梨和也さん、
はい、
土屋太鳳さん、
うん、
まあ今をときめく2人がです
ね、
ポリスと女子高生、うん、なんかその頭文字取ってピート JK、
すごいですね。
ポリスと、
もうあれですか、
女子高生、
先生と生徒の恋ではもうつまんなくなったってことですかね。
そういうことなんですね。
そういうことね。
結構斬新な設定ですね。
うーん、
金久保さんどうで ですか、女子高生に今言い寄られたら結婚したいって思いますか。
もうええ年なんでね、女子高生来られてもあんまキュンとせえへんかな。
大丈夫です来ないと思います。
大正解。
ふっといて。
さあどんなお話でしょう。
警察官と女子高生は出会って、うん、好きになったとしても軽々しく付き合える立場ではないから、
まあ確かに、はい、
まず結婚しちゃえと、
はい、
まあ、とりあえず結婚しちゃえと、
そこ、
そっから始まります。
ああもう形作っちゃえみたいな。
作っちゃえ、だとりあえずだからもうあの立場上ね、そういう中途半端ができないので、
夫婦になっちゃえば
とりあえず結婚しちゃえと。
なるほど。
っていうところから始まって一緒に、はい、いる時の中でお互いを知っていくというドキキュンな映画です。
ポリス&女子高生で P と JK、3月25日明日よりロードショーです。
熱い。
さあ続いて、
はい、今日最後のご紹介は、はい、キングコング、うん、ドクロ島の巨神です、
はい、
こちら3月25日明日公開の作品です。
これも全くのこれ新作になるんですか。
もう新作ですね、
はい、
昔あったキングコングのなんか現代版みたいな感じ、うん、現代が作ったらこんな感じみたいな感じかな、
はい、
でその、まあ、ドクロ島っていう、うん、ところが、まあ、なんと怪獣だらけの島らしいんですけども、うん、そこに君臨するキングコング、うん、そんな危険な島に人間が踏み込んでしまって、うん、怪獣たちに襲われるというなんかジュラシックパークの怪獣版みたいな作品になってます。で巨大怪獣との人間とのバトルもあり、アクションアドベンチャー超大作となっております。そしてこれなんと続きがございまして、2020年にはゴジラ対コングという作品も制作予定だそうで、は
い、面白いですね、はい、ということでこれちょっと面白そうですね、うん、キングコングドクロ島の巨神、3月25日明日より公開となります、
はい、
ということで、うん、5つ公開する中の一押し3作をご紹介いただきました。はい、はい、じゃあ金久保さん、はい、最近は映画館どんな感じですか。
はい、もう春休みに入りまして大変忙しくなってまいりますので、
じゃあ皆さんぜひさらに金久保さんを忙しくするべく映画館足を運んでいただきたいですね、うん、まあ、
できれば分散してきていただければ
やかましいわ。はい、ということで福祉配人の金久保さんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい、皆さん今回はプレゼントがありますので早速ご紹介したいと思います、はい、今日、うん、尾鷲市でのあつえり珍道中でご紹介しました、うん、周陽さんの高級うなぎおこわ、うん、タイおこわ、うん、美味しかったですね、あれも最高こうでした、ね、さあこちら食べたいでしょ、ね、食べたいという方はこういったプレゼントになっています。
はい、周陽さんから直送ということなんですが、うなぎおこわ、たいおこわの8個入りセットを5名様にプレゼントです。
すごくないですか
ね。
これは応募した方がいいと思います、うん、とにかく応募するだけだったらただ、ね、
そうですね、
はいはい、欲しいよという方は、はい、メールでお寄せください、はい、今回はプレゼント応募のためのお題は設定していませんので、はい、とにかく欲しいよとか、うん、厚襟を聞いた感想とか、うん、そういったことを、ね、率直にいただきたいと思います、はい、メールアドレスはこちらです。
はい、メイはアットマークあつんち .com、meiwa@atunti.com までお待ちしております。
アツとエリカとみんなのラジオと検索していただければ、うん、ホームページにメールアドレスも出てきま す,
出てきます。
またイオンモール名湾のホームページトップページにバナーもありますの で,、
う
ん
そ, ですね、
そちらをクリックして、うん、メールアドレスチェックしてください、はい、そしてお名前住所電話番号お書き添えの上ぜひ応募してくださいね。
それ忘れたら送られへんからね。
そういうことなのよね、
はい、
そしてこのプレゼントの締め切りが、
はい、3月27日月曜日深夜0時、はい、夜中の12時までとなっております。
はい、それまでにお送りください、はい、お待ちしています。なお当選者の発表は周陽さんからの商品の発送をもって返させていただきます、はい、さて今日はあつえり一本グランプリ3月3日の放送で出したお題がこちらになります、
うん、はい、 LINE メールで浮気がバレたあなたの浮気の言い訳とは。
はい、ということでたくさんいただきました。みんな浮気には興味があるんです ね,、うん、
ね、
はい、松阪市の清川さん、うん、人生初スマートフォンを初めて持ったので使い方が分からずいろいろ押していたらこうなってしまった。
どうなったんやそれ届いてるメールはどうなったんや
それ。でも好きとか愛してるよとかハートとか、まあ、例えばそういうことがあるわけですよね。
そうですね、うん、
これはもう下手くそ中の下手くそです
、こちら夜の魂号さんです。時空の歪みだ、このスマホは現在異次元とつながっているのだ
まあ、あのそれをもう悪びれることなく堂々と言い切った、まあ、むしろちょっとガンダム調に言ってくれたらもういい、う
ん、許す、
許す
マジで
一度ぐらいだったらね、そこまで言い切ったらね
そう、
うん、こちら LINE で浮気がバレた、うん、ACB さん尾鷲の方です、
はい、
おったまげ
そう、もう言い訳してないじゃん
もう開き直ってるだけですよね。まあでもこれぐらいの開き直り感だったらいいでしょう、う
ん、あ、まあまあね、うん、逆になんか爽やかな
爽やか
爽やかじゃないな、
もうなんかどうでもよくなるよね。これもでも1回だけです ね、
まあ、ね、
もう二度と使えませんね。
ないな、こちら松阪市のまこちゃんです、LINE で浮気がバレた時の言い訳は、大丈夫、あなたとのハートの LINE はいつもダイレクトでつながってるから。
あつさんどうなんですか、その辺は。
これで許してくれるような彼氏だったらちょっとごめんなさいになっちゃう
まあまあでもキャラクターかな、それは。
まあそうか、
あのこういう言葉を利用していいキャラクターと、うん、誰かから教えてもらってそのままマニュアル通り使っちゃうと失敗するパターンと両方あるかなっていう感じはしますね。浮気がバレた時の言い訳、うん、元美少年さん、
はい、
最近のドッキリってすごくリアルなんだよね
それいいね、使えそうじゃん。
これ本日の大賞、大賞おめでとうございます。
だから、ね、本当だね、はい、
ドッキリのせい、これ素晴らしいですよね。
自分も騙されてたみたいな、
そういうこと、そういうこと、そういうこと、ね、うまいと思いますねまあだから本当にね、それまでの人間関係とかその人のキャラクターであったりとか、まあね、まあ、いろんなことが複雑に絡み合いますので、うん、本日の放送をもう一回聞き直して、うん、参考にはなさらないようにだけよろしくお願いいたします
そうね、
それではお後がよろしい、
はい、よろしいのかこれ
もう言い逃げするよ、もうこれ以上やってるとなんかクレームが来そうだからはい、ということで、アツとエリカとみんなのラジオ、お相手は、はい、
元気系シンガーソングライターアツと、
ただの人、ただエリカでした。バイバイ。